私たちがですね、イエス様を信じて生きていこうとするときですね、必ずと言っていいほどサタン、悪魔はその信仰を妨害しよう、妨げようとするんですね。ではサタンはどういう方法をとって妨げようとするんですか。いくつかありますけど、一つはですね、失望を落胆させることです。例えば病気が治るためにイエス様を信じた人は、いくら信じても病気が治らなかったときに失望を落胆して、やっぱり信仰をやめようかという気持ちにさせますね。あるいはお金が儲かると密かに期待していた人は、儲からなかったと失望しますね。そして二つ目は、その人にとって一番大切なものによって誘惑してくるんです。クリスチャーになったら、ね、日曜日礼拝に行って、ね、お金儲けができなくなるぞ、そういうふうに誘惑してくるんですね。そして三つ目は、さまざまな恐れを抱かせることによって信仰を妨げようとします。今日はこの3番目ですね、恐れ、どんな恐れをサタンは抱かせようとするのか、そしてそれに対して私たちはどう立ち向かうべきなのか、3つの点からですね、メッセージを取り次ぎたいと思うんですね。1つはですね、まず第一の恐れは悪口、悪口を言われることですね。悪口を言われること、ね、24節25節ちょっと見てみましょう。弟子は死以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルデブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家族、家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょう。ですから彼らを恐れてはいけませんと書いてありますね。ここです、皆さん。皆さん、ベルデブルって分かります？これはね、当時 の、 イエス様がいらっしゃった時のね、伝説で、サタンの一番弟子なんですね。で、ハエの頭をしたね、そういう悪霊の頭です。それがベルデブル。だから当時ね、あいつはイエス様に反対する人たちね、あいつはベルデブルの力によって悪霊を追い出しているんだといった、そういうところあるでしょ。批判された。それぐらいむちゃくちゃ言われ、皆さん、お前は悪魔だと言って批判されることあります？ありませんね、幸いね。そこで言った、ね、しかしイエス様は悪魔だと言われて批判されたんですよ。私たちのトップリーダーであるイエス様がそれほどね、悪口言われたんだから、あなた方はそんな人からの悪口を恐れる必要はないと言うんですね。皆さん、私たちはね、クリスチャンとして生きていこうとしたときね、どういう気持ちになります？なるべく立派に生きて、あの人は素晴らしいね、なんだか丸丸さんは素晴らしいクリスチャンと言われたい、そしてそれが証やと思うでしょ、ね、私もそういうことあります。上田先生はもう牧師だから牧師やと言われたと思うんですけど、そんなこと言われることは全く一回もありませんね。なんであんなやつが牧師やったらいいと、ね、思われるかも分かりませんね。そういえばこの間ね、去年中学校の同窓会があってね、上田君が牧師やったら信じられへんわって、こうそういうふうに言われましたですね。まあそれはいいんですけどもね、そういうふうに言われますね。もしそういうことを言われたら一歩に押し込むでしょ、皆さんね。だから誰からもね、このクリスチャンのくせにとか、そんな悪口を言われたくないと思ってガチガチに身を固めていこうとするんじゃないですか。もう鎧兜をねつけてですね、そしてもう誰からも責められないのにガチッとやっていかないかんと。それね、疲れるだけでしょ、皆さんね。教会生活、信仰生活、私たちは疲れるためにやってるんじゃないんですよ。もっとリフレッシュして、生き生きして、喜びと感謝に満たされるために生きていくんでしょ。それはクリスチャン生活でしょ。イエス様もそのために私たちに信仰を与えた。それは逆にね、もう守ろうって、自分が守ろうとしてね、ダメです。イエス様がおっしゃった、そんな悪口なんか気にするなということですね。 その主人がトップリーダーがそこまで悪口言われたんだから、あなた方がね悪口言われて当たり前ですよと、ね、もちろん悪いことやって悪口ではダメですよ。けどもイエス様を信じるということで悪口言われたら上等ですよ。皆さん悪口言われることをむしろ誇ってください、喜んでくださいね。そのことをイエス様はおっしゃっているわけですね。イエスね、パウロが言ってますね、私たちは十字架によって死んだものであると。皆さん洗礼受けている人は洗礼ってどういう意味ですか。洗礼ルーテル教会ではね、普通洗礼というか水を吸う時、ね、あれするけども、昔のヨハネが やっていたやつは川に行ってね、水をダブーンとね全身浸かるんですね。そして OK、 あれは何を意味するかというと、罪の体が、この最初に読んだ聖書箇所にもありますね、罪の体が水で溺れ死んで、そしてイエス様の復活の命に生かされると、そういう意味があるんですね。だから私たちは罪に死んでるんですよ。死んだ人間ですから、ね、もう人が 何を言おうともね気にしないわけでしょ。ところがね、どういうわけか死んだ、死んでいるはずの私たちが人の前で自分を語ろう語ろうと、人からよく見てもらおうね、称賛してもらおうと思ってるじゃないですか。だから疲れるんです、ね、だから疲れる、ね、自分にないものをね持ち出してね、死んでいるのに生きているように見せかけて自分を語ろうとするから疲れるんですね。そうじゃない、そんなことよりもイエス様の命に生かされていることは大切です。命に、イエス様の命に生かされて生きるとはどういうことですか。人のことは気にしない、ね、イエス様だけを見ていって素直に喜んで生きていったらいいわけです ね。でそんなことよりももっと大切なことがある。それは27節で言われているように、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。これどういう意味ですか。これ何のこと言ってるんですか。それは福音ですね。イエス様から聞いた御言葉福音を、ね、人々の前で言い広めなさい。これがあなた方の務めです。自分が、ね、皆さん、ね、福音、なぜならば福音は福音自体の中にね、どんなに人が妨害しようとしてもそれを打ち破って広めていく力があるんです。福音自体に人の魂を救う力があるから、ひそひそ話で語っても、ね、その室内で語ってもたくさんの人々に伝えられていくだけの力がある、ね、皆さんに力があるんじゃないですよ。福音に力があるからそれを信じて素直に伝えていくときに広まっていくんです。皆さんが立派だから広まっていくんじゃないですよ。福音に力があるから広まっていく。だから自分が立派であろうが、ね、どうであろうが関係ないんですよ皆さん。そういう人はちょっと皆さん安心したでしょ。あ、私はこのままでいいんだとかね、安心した人ね、よく手を挙げてくださいと言いませんけど ね。だからね、語る人が立派だから伝わるんじゃなくて、語られる内容に力があるから伝わる。語る私が問題じゃなくて語る中身が問題なんですね。ですから正しく福音を語っている限り必ず伝わる。ですから大切なことは、自分を整えることよりもあるがままの私を愛してくださる神様に信頼すること。そこから恐れから解放されている道がある。そして二つ目に、覚えたいことはですね、この本当に恐れなければならない方を恐れるときに、恐れから、全ての恐れから解放されますよということです。28節の御言葉を読みましょう。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。 むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。皆さん、今日この御言葉をね、もう一度受け取り直して覚えて帰ってください。もうそれだけで今日の説教十分ですね。ここに恐れから解放される本当の秘訣が、解決方法が教えられている。真に恐れるべき方を恐れるならば、全ての他のものは何一つ恐れる必要はないんです。一切の恐れから解放される術をイエス様はここで私たちに教えておられるんですね。ところで皆さん、ある人がね、聖書を調べた、この恐れるなという言葉、聖書に何回あると思います？何回書いてあると思います？あ、分かる人、知らんすかね。私も自分で調べたことありませんでしたけどね、ある人がね書いていたんですね。いいですね。365回恐れるなと書いてある人です。365回というのは1年ですね。そうそう、1年ですね。だから神様は毎日私たちに恐れるな恐れるなとおっしゃっておられるということですよ、皆さん。でこのことは逆に言うわれ、それほど私たちは恐れる必要のないものを恐れている、恐れにとらわれているということをね、示しているわけでしょ、皆さん。ね、ね。だから恐れるな恐れるなと聖書が言ってるわけですね。そこでね、聖書は誠に恐れなければならない恐れと、恐れる必要のない恐れの、この2つの恐れがあるという、2種類の恐れがある。で、私たちが普段恐れていることは、心配していることのほとんどは必要のない恐れ、恐れなくてもいい恐れです。皆さんね、ここがね、この世の人と私たち誠に恐れなければならない方を知っている人との違いです。神を知らない人は恐れなくてもいい恐れに支配されているんです。例えばね、せっかく苦労して入った会社だけども、うまくいかなかったらどうしようかなとか、何か会社を立ち上げても倒産したらどうしようかなとか、あるいは病気になったらどうしようかなとか、どんどん年取っていってね、うまく対応できなくなったらどうしようかなとかね、体が動かなくなったらどうしようかなとか、働けなくなったらどうしようかなとか、そういう恐れに支配されている、ね。神を知らない人は神を知らない分だけ恐れに支配されるんです。だとしたら、神を信じている私たちはそういう恐れから解放されるはずですね。そのことを今日覚えたい。ところで、現代ね、社会不安障害というのが病気があるそうですね。社会不安障害、英語で SAD というそうですけどですね、社会不安障害、どういうことかというとですね、人前に出るのが非常に苦手。もちろんもう会議で発表したりね、その人の前で意見言ったりすることはもうとてもできない。人の前で何か言わないと、言わなければならないとなると、もう振動がもうそれだけでドキドキしてバクバクして、ね、顔が真っ赤になって、頭痛、頭が痛くなって、もう吐き気がする、そういう症状ですね。皆さん、私実はね、ここ見えてもね、子供の時、若い時そうでした、ね。もうね、学校の授業なんかでもね、例えばね、先生がね、皆さんこれは分かりますか、この答え分かる人ってね、分かってるんですよ。はいと手を挙げて言いたいね、いい格好見せたいけどもね、その前にね、もうドキドキが裂けたってね、当てられたらどうしようかなと思ってね、下を向いたりですね、身をそらしたりしてましたね。そういうのは少年時代ね、高校時代はちょっとマシになりましたけどね、もうドキドキとしたね、非常に、だから学校の先生の目にはね、非常に消極的な気な少年だと思ったでしょ、見えたでしょうね。でも今見たらどうですか、皆さん。 とてもそういうふうには見えないでしょ、ね、毎週毎週ね何十名という方々の前に堂々とですね説教している、ねね、なぜそういうふうに書かれたのか、もし皆さんここでね、ああ上田牧師みたいに書いたいなと思っている人、その秘密聞きたくありませんか、教えましょう、ね、ただたった一つです、まことの神様を知ったからです、イエス様を知ったからです。だからこれだけ堂々と語りになった、イエス様がこんな私のために十字架にかかってくださった、その信仰が私の内側に深くもたらされた時に、それが大きな力となって福音をしっかりと語ることができるようになりました。これがその秘訣ですね、理由です、原因ですね。ですから私たちにとって本当に大切なことは神様への確信です。どうぞ確信を持ってください。確信のない方、神様に祈ってください。もっと私に信仰の確信を与えてください、ね、人が何と言おうとも、どんな出来事が起ころうとも、将来が不安になろうとも、神様は私を守ってくださる、ね、その確信を持ってください、ね、人はね自分が心の底から確信を持てることを語るとき力に満たされるんです。だから恐れないで語ることができる。もし皆さんね、人の前に特にクリスチャンでない人にね証しをしよう、福音を語ろうとするときにね、恥ずかしい部分があるかもわからない、笑われるかもしれないと恐れがある、そしてそういう思いがあったらね、なかなか語れないでしょ皆さん、ね、ちょっといやすみません、そんなんで誰も信じませんよ、ね、人は人は本当に心から確信を持って語っている、喜んで語っている、そういう姿を見て影響を受けるんですね。ですから大切なことは皆さん一人一人が確信を持つこと、これが大事、これ以上に証しをする上で大切なことはありません、ね、ですから必要なことはたった一つ、信仰が本当に自分のものになって確信を持っているか、ね、ですからね皆さん、体を殺しても魂を殺せない人たちを恐れてはなりませんおっしゃいました。まさにその通りです。人々がどれほど迫害しようとも、天国はすでに私たちのために約束されている。天国へのパスポートと宿泊券を、ね、永遠に泊まれる宿泊券を持っているんですね皆さん、ね、そのことを覚えてください。私ね時々ね天国のことをね想像するんですね。私一人でも妄想というか想像力が豊かかも分かりませんね。私ね中学生の時にね、中学3年生の時に修学旅行ありました。神戸市ですからね、どこかというと箱根から東京まで3泊4日で行ったんですね。で当時はね皆さん新幹線に乗って行かれたことがあります、修学旅行新幹線であったりすると、羨ましいですね。私はね当時新幹線通ってましたけどね、安くで行ける希望号というね修学旅行専用の列車があったんですね。その電車に乗って箱根の辺まで行きました。で帰りもそのね電車でした。行き道片道6時間くらいかかった。でもね楽しかったですね。その中でねその6時間の間ね友達のね将棋をしたりトランプをしたりねゲームをしたりして結構楽しかったですね。まあそんな話はどうでもいいんですけどね、その修学旅行に行く前にね箱根とか富士山とか東京タワーとかあるでしょ、頭で想像するんですよ。当時は今みたいにたくさんの雑誌があったわけではありませんからね、頭の中で想像するでね、一枚の、 その例えば富士山の写真があったらね、ああ綺麗山だなと思うんですね。でもね実際に行って箱根から 文字通りその富士そびえ立っている富士山を見たらね、もう写真で見て想像していたよりももっと何十倍も素晴らしい雄大な景色でした。ね、なんかそういう経験あるでしょ。ね、実際富士山見た方、この目で見た方、何人ぐらいいらっしゃいますかね。はい、あ、そんだけ？もっと多いと新幹線の想定でまた見たとか、これいいですよ。あ、ないんですが、ぜひ見てください皆さん。行って見たらね、本当にね、もう本当に想像の何十倍素晴らしい。ね、同じように天国は、もしも私まだ行ったことありませんけどね、行った人がいるんですよね、何人かね。行ってね、例えば脳梗塞になってね、意識失って、それでその間に天国に行ってね、このイエス様と出会って帰ってきたという人ね、いるんですよね。私そういう人の証を聞きました。嘘とか、あるいはその中の幻ではないんですよ。本当にも実体験したとしか言いようのないのね、話してくれるんですね。あるいはある人がね、交通事故でね、死ぬ直前まで行った一人の少年がですよ、ね、ところがね、なんとその人はね、振動が止まったのにもかかわらず、その、まあ、奇跡的に後でね、病院でこの振動が動くようになったんですけどね、その間のことを覚えている。死んだ後ね、その交通事故があったところからね、自分は走ってるんですよ。そうです。で、家に帰ったら誰もいないと。で、まあ、ちょっとね疲れたから自分のベッドで横になって寝とったらね、急に頭が痛くなって、会いたいなと思ったら、ハッと目が覚めて病院の中へ行ったと、ね、もし肉体だけだったらこんなことはあり得るはずがないでしょ、ね、やはり天国はある。そのことをもう一度皆さんここで確信をしてください。体を殺しても魂を殺せないものを恐れるんだ。むしろ体も魂も両方ともゲヒナで地獄で滅ぼすことができる方を恐れなさいとおっしゃいました。そして3つ目、最後のその恐れる必要のない3つ目の点はですね、主が必ず守ってくださるからだと言います。29節から31節を読みましょう。庭のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の神の毛さえも全て数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのですと。皆さんね、庭のスズメが1アサリオン、まあ、今では100円、まあ、50円か100円ぐらいの価値、そんな二足三文で売られているスズメにさえも神様はちゃんと見ておられる、守っておられる。神の毛も神様の許しなしでは落ちることもない、ね、だとしたらスズメや神の毛に比べてももっと尊い私たちのことをちゃんと見ておられるはずだ。だから心配する人がない、ね、先ほどの話は永遠の命についてです。確信を持ちなさいということでしたけども、3番目は今生きている時も神様が守ってくださることを確信しなさいということですね。ある有名な植物学者がですね、ある日植物採集をするために高い山奥にある高い山に登ったそうですね。自分と息子さんと案内人の3人で登った、ね、するとね、10メートル先にきれいな花、珍しい花がね咲いていたそうです。それ見つけた。そこでね、学者は早速さ案内、もう自分が年を追ってね、そこまで行けないから、案内人にね、若かった案内人に、君悪いけどあの花を取ってくれないかと言ったそうです。するとね、あの案内人はっとその花を見てびっくりした。崖っぷちにあるんですよ。しかもなんとも崖っぷち100メートル以上、そこ もし足踏み外して落ちたらもうそれでね、あの雪ですね、もうそのあんなに言いました、先生無茶を言わんでくださいよ、私にも癒しではなくてもならないこの家族がいるんですよ、言いました、断りました、まあ、当然ですね、私でも断りますわ。でもね、それを旗で聞いていた中学生にならんかなるかならんかのね子供が、父ちゃん僕行って取ってくるよと言った。本当か、うん、ただしお父ちゃんがこの命綱と言いますか、ロープをしっかり持ってきてくれるならばねって言ったそうです。そこで子供はお父ちゃんを信頼して危ない危険なところをねこう歩いてですね、そしてその、ね、咲いてるたった一本のね綺麗な珍しい花を取ってきたそうですね。皆さんね、なぜそんな危険な行為を息子さんは承諾したのか、受け入れたのか、それはその息子はお父さんは絶対にロープを手放すことがないと心から信頼してきたからでしょ、だから行くことができたね。信仰とはこれですね、目の前にはね崖っぷち怖い、一歩間違えたらもうね死んでしまう、でもお父さんを信頼した、皆さんは天のお父様をそれほど信頼しているでしょうか。神様はちゃんと見えないロープによってこの私を今ちゃんと守っていてくださる、ね、使徒パウロは言いました。彼はね、こう聖書の記録見たら分かりますけども、何度も迫害捕まえられてひどい拷問、ね、鞭で叩かれたりひどい拷問された、何度も死に盗賊に襲われたり、もう命を失う、もう危険なことが何十回もあった。でもその彼がどう言ってるか、神が、ここよく来てください、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうかって言った。ローマ人の手紙8章31節ですよ。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。この確信を持ってください、ね、恐れるべき方を真に恐れるときに私たちはどんな恐れからも解放されて守られ支えられるんです。ですから今週もイエス、それからずっと将来もこの神様だけを恐れて神様だけに頼って歩んでいこうではありませんか。イエス様、今日はこの恐れるなというところからメッセージをいただきました。サタンはいろんな恐れを通して私たちを神様から引き離そうとします。目に見える人々の悪口、あるいはいろんな困難、苦しみ、しかし神様はイエス様とおっしゃいました、彼らを恐れる必要ないと、彼らの悪口など気にするな、あなたのままですでにイエス様の十字架によって救われているんだから大丈夫だよ、そのことをもう一度ここで覚えることができてありがとうございます。真に神様を恐れるとき、神様に信頼するとき、私たちが恐れなければならないものは他に何一つありません。どうぞその真理をもう一度自分のものとしてこれから歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。